こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。AI エージェント仕事術、仕事時間は100に成果は 120% になるわ。生成 AI の利用を単発の質問応答から業務プロセス全体の自動化へ広げる実務書である。著者の佐藤傑は生成 AI 導入支援や研修に携わる実務家で、本書では ChatGPT などの生成 AI にワークフローや外部ツールを組み合わせ、メール対応、議事録、資料作成、データ分析、企画立案、タスク管理などを任せる考え方を説明する。中心にあるのは AI に考えさせるだけでなく次の作業まで進めさせるという発想である。初心者にも読める図解やプロンプト例を用いながら AI 時代の仕事の分解、委任、確認の方法を体系化することを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、単発プロンプトから業務フロー委任への転換。本書の最も重要な特徴は生成 AI 活用をプロンプトの構成だけで捉えない点にある。多くの AI 活用書は良い回答を得るための指示文、条件設定、出力形式の指定を中心に扱う。それに対して本書は仕事を入力、判断、生成、確認、共有、実行といった流れに分解し、その流れを AI エージェントに担わせる発想を前面に出す。ここでいう AI エージェントは、生成 AI にワークフローや外部ツールを組み合わせ一連の作業を継続的に処理する仕組みである。単に文章案を出す AI ではなく、会議内容を整理し、次のタスクを抽出し、関係者に渡す形まで整えるような使い方が想定される。この転換により、AI は作業の補助者ではなく、反復的な業務単位を任せる実行主体に近づく。読者に求められるのは、個々の質問文を磨くことよりも、自分の仕事を AI に渡せる形へ設計し直す視点である。次に人間が社員の 1% としての判断と仕上げ、本書が掲げる仕事の 99% を AI に任せ、人は最後の 1% に集中するという考え方は、単純な全自動化の宣言ではない。むしろ人間が介在すべき領域を明確にするための整理として読める。AI エージェントは大量の情報処理、初稿作成、候補案の比較、定型的な整理に強みを持つ一方で、最終的な責任、文脈に応じた優先順位、顧客や組織への影響判断までは人間の確認が必要になる。本書の実践的な価値は、この分担を前提にしている点である。AI が作成した資料やメール案をそのまま採用するのではなく、目的との一致、事実関係、表現の妥当性、リスクの有無を人が確認する。つまり、AI 導入によって人間の役割が消えるのではなく、作業者から編集者、監督者、意思決定者へ移る。本書はこの役割変化を、抽象論ではなく、日常業務の短縮と品質向上の観点から説明している。さらに、メール、議事録、資料作成など、業務別に任せ方を具体化させる構成。本社は AI エージェントの概念を説明するだけなく、ビジネス現場で発生しやすい業務に落とし込んでいる点が実用的である。検索結果で示される内容では、メール対応、議事録作成、データ分析、企画立案、資料作成、タスク管理、プログラム開発などが対象として挙げられている。これらは業種を問わず発生し、しかも一定の型を持つ業務であるため、AI に任せる手順を設計しやすい。例えば議事録であれば、録音やメモから要点、決定事項、未決事項、担当者別タスクへ変換する流れがある。資料作成であれば、目的、読者、構成、根拠、見せ方を順番に処理できる。本書の価値は、AI に何ができるかを一般論で語るのではなく、各業務の入力情報を期待出力、確認すべき点を読者が想像しやすい形で示すところにある。これにより、読者は自分の仕事に近い領域から試し、徐々に適用範囲を広げられる。そして、外部ツール連携により考える AI から実行する AI へ進める視点、 AI エージェントという言葉の核心は、生成 AI が回答を返すだけでなく、外部ツールや業務システムとつながることで実行に近い役割を持つ点にある。本書はワークフローとツール連携によって一連の仕事を丸ごと任せる考え方を提示する。これは文章生成の延長ではなく業務設計の問題である。 AI が情報を整理し、次に必要な処理を判断し、適切な形式で出力し、場合によっては別のツールへ渡すことで作業の待ち時間や手戻りを減らせる。例えばデータを読み取り、分析の観点を作り、報告書案に反映する流れは、手作業では複数のアプリケーションを行き来する。本書が示す方向性は、その接続部分を AI エージェント化することにある。ただし、ツール連携は設定や権限管理、データの扱いを伴うため、単なる便利機能としてではなく、業務上の責任範囲を決めて導入する必要がある。この点が通常の ChatGPT 入門書とのサインになる。最後に、急速に変わる AI 環境で必要になる再現性と更新可能性、相関連書籍には、技術の進化によって内容が早く古くなるという避けがたい課題がある。本書も特定の生成 AI やツールの状況を前提にする部分は、時間とともに更新が必要になる可能性がある。 しかしそこで重要なのは、個別機能の名称よりも仕事を分解し AI に渡す単位を作り、結果を検証する方法である。本書が実務書として有効なのは、著者の導入支援経験を背景に再現しやすい型を重視している点にある。 AI のモデル名や画面が変わっても入力情報を整える、期待成果物を定義する、途中成果を確認する、最終判断を人間が担うという原則は残る。一方で読者は本書を完成された自動化マニュアルとしてではなく、自社や自分の業務に合わせて更新する設計図として読む必要がある。まあ、AI エージェントを使うほど情報漏洩、誤情報、過剰な自動実行のリスクも増えるため、効率化と統制を同時に考える姿勢が求められる。結論として、本書は生成 AI を少し使ったことがあり、次に何をすれば仕事の成果に結びつくのかを知りたいビジネスパーソンに向いている。特にメール会議、資料作成、情報整理、企画業務に多くの時間を取られている人、組織で AI 活用を広げたい管理職や推進担当者には実践的な入り口になる。得られる利点は、単なる時短テクニックではなく、仕事を AI に任せられる単位へ分解する考え方である。これにより、読者は自分の業務のどこが定型的で、どこに人間の判断が必要かを見直せる。同じ分野の本と比べた際の特徴は、プロンプト集やツール紹介にとどまらず、AI エージェントを用いた業務フロー全体の再設計に焦点を当てる点である。高度な開発者向け技術書というより、現場で AI を使い始める人に向けた実務導入書として位置づけられる。技術的な深掘りを求める読者には物足りない部分もあり得るが、 AI を仕事の一部ではなく流れ全体に組み込む視点を得られる点で、類書の中でも現実の業務改善に近い内容を持つ。ご支援いただける場合は、佐藤ケツポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。